この番組はミュージシャンのエミと
研究者のジュンが
お送りするテクノロジー&アート&カルチャーについて語り合う番組です。今日のテーマはデデン21レッスンズを読み解く。はい、21レッスンズ読んだ？
ちょっとねちょっと読んだ。オーディオブックでテクノロジーのところを、うん、少し聞いたぐらいかな。
これが本当にもうなんか現代人必須マストリーディングな本だった。で21レッスンズって誰が書いてるかっていうと、
うん、ユバル・ノア・ハラリ。
そう、私の大好きなハラリが書いてるんですよ、ね、ハラリと言ったら、うん、全世界で1200万部売れたサピエンス全史の著者であり、
うん、
その後ホモデウス上下出して、
うん、
それで21レッスンズが最近出たんですよ、
うん、一番新しい本、
そう、ね、一番新しい本で、これも結構売れてるらしいんだけど、うん、まあ、サピエンス全史で、まあ、サピエンス、うん、つまり人類がどうやって進化してきたみたいな、うん、なんか農作物を持って農耕革命があって、
うん、
認知革命があって、なんか虚構、つまり宗教とかさ国家とかも言うなれば作り話みたいな感じでしょ、
うん、
でその作り話を信じることができたから人類はこう団結できて、
うん、
こう文化を作ってきた。で、うん、その後それもあの今までの歴史のことを書いてて、
うん、
で2冊目のあのホモデウスで、
うん、
まあそのに人類の未来について書かれてて、
うん、
でこっちの21レッスンズが、
うん、
その私それを知った上で私たちはどうやって現代を生き抜いていくかみたいなことが書いてあるの、
うんうん、サピエンス全史の最後でもなんかこの、うん、テクノロジーはこうなるみたいな予想を書いてた気がしてたけど、
うんうん、結構そうね、あの簡単にハラリの主張をまとめると、
うん、
まずまあ3つぐらいあって、
うん、
まあ、1つはなんかその人間はそういう作り話と噂話をできる唯一の生き物である、
うん、
でまあ一番いけないのはなんか一番いいのはその虚構を利用してみんなで団結して世界規模の問題を解決していこうってことをずっと言ってて、
うん、
で、まあ、核兵器とかさ地球温暖化とかも一つの国で取り組んだら解決できない問題があるわけじゃん、
うん、
今ってもう今はもうアメリカだけがとか中国だけがなんか関わって解決できる問題じゃなくなってきてるから、
うん、
虚構を使ってみんなで団結しよう。一番いけないのは虚構のなんか虚構の奴隷になっちゃダメみたいな、
うーん、
つまりはもう本当に戦争ってさ、
うん、
虚構なわけじゃん、なんか、うんうん、そのどっちが強いかみたいな、
はいはいはい、
そういう作り話のために、
うん、全体主義、ね、
そ, うそうそうそうそう独裁国家とか、そのために人が血を流したりとか、
うん、
痛みを持ったりするっていうことが一番良くない、
うん、
それが一つ、
うん、それはそういうことが書かれてたわけ、虚構、うん、その歴史の中で虚構を利用して、
うん、
あの進化してきたみたいな、
そうそうそうそう、それがまず一つと、
う
ん、まあ、三つ言いたいことがある。
どうぞどうぞ。
でもう一つが、
はい、
なんかその格差がこうこれから生まれてくるかもしれないみたいなこと、
うん、
なんかその一部の人間がホモデウス、
うん、
つまりなんかすごい体中エンハンスメントされた不死身の人間になって、うん、最後みたいな、そうそうそうそう、でなんかもう無用階級みたいなのが生まれちゃうみたいなことを懸念してて、
はい、
それをなんか阻止するために人間のことをよく知らなきゃいけないみたいな、だ自分が自由意志があると思うけど、
うん、
実は自由意志なんかなくて、人間もいろんな脳内物質とか、
うん、
なんかホルモンとかによってこう意志をかなんか決定しちゃってるんだよみたいなことをなんか理解しろみたいな。
うーん、
で3つ目が最後はなんか自分に 意識を持っていけみたいなことを言って、最後ヴィパッサナー瞑想っていうなんかインドでの山奥でやる瞑想をめっちゃ進めてる。
なんだそれ。え、3番目は何、どういう。
え、3番目瞑想。
あ、めあそういうこと。
瞑想、瞑想っていうかなんかあのじまあ禅だよね。わかんないけど、でもなんか自分に意識を持ってこいみたいなこと最後になった。まあそれを3冊通して。あのハラリはね語ってた。
なるほどね。
うん、
で、あ、3冊語って、そのレンディアレッスンズは、
うん、
特にその中でも、
うん、その中でも、うん、なんかその結構あの面白いなっていうのは、
うん、
なんかそのあのまあサピエンス全史ではもう、うん、原始時代のさ、もうに、まあ、世界史の歴史の理由後のなんかもう縄文より前のその原始時代みたいなところがこうひたすらこう続いて、はい、
うん、
でまあなんか歴史について説明されるし、ホモデウスに関してもなんか人間はあの生化学的アルゴリズムだっていうことをひたすら言われてるんだけど、うん、21レッスンじゃもうちょっとなんかこの中でもすごい読みやすい本になってて、
うん、
雇用の未来だったり、
うん、
まあ、ビッグデータの未来だったり、
うん、
まあ、テロってこういうものだよとか、
うん、
まあ、実はこのテロはなんかすごいパニックを起こすためのなんか虚構として、
うん、
まあ、利用されてるよって話だったり、うん、あとまあ SF とあの本当に起こり得るディストピアな世界ってこう違うよみたいなことを結構言ったりとか、ポストトゥルースの話をしたりとか、なんかすごくアート的な話になってて、でほら最後に瞑想、ひたすら観察せよって書いてあるでしょ、最後の。
SF についても、
うん、あ、そう、 SF についてのページがすごい目から鱗で、なんかすごく好きだった。なんかその人間は自由意志がないよみたいなところから始まって、ディズニーのあのピクサーのさ、インサイドヘッドって英語のタイトルだとインサイドアウトのさ、頭の中にさ悲しみ喜びとかがいる、まあそれについてとか、なんかまあそれをあのマトリックスについてとかこう解説されてたり、
あ、それもさっき言ってたその、自由意志じゃなくて、なんかその、いわゆる、そういう、まあ、感情に支配されてるみたいな話につながって
る。そうそうそう、人間は生化学的アルゴリズムだ。
あ、なるほど、アルゴリズム、
そうそうそう、
ということね。
そうそうそう、そこをちょっと俯瞰してみて、
うん、
なんか結構そのハラリがなんかテクニウムっていう考え方なのかな、なんかその真実と、まあ、これは人間が作った話だからみたいなのをこうしっかり分けて観察しろみたいなことを言ってんだよね。
うん、
なんかすごい面白かった、まあ、素晴らしい新世界についても語ってるし、あとなんだっけ、なんか私がすごい感銘を受けたのがなんかエクスマキナとかについてなんか引用してて、なんか結構人類対なんか AI みたいな、うん、AI 怖い、ロボット怖い、人間侵略するみたいな、そういう映画が多いけど、実際は AI とかよりは AI を、まあ、AI とかロボットを利用する悪い人間の方が怖いんじゃないかみたいな話とか、なんかそこに意識があるって我々思いがちで、ファンタジーとして抱きがちだけど、あとまあなんかエクスマキナとかがこうなんかこうロボットが人間をこう誘惑してって、こうなんか人間の男性をね、なんかあのたなんか最終的にあの征服するみたいな描写があるんだけど、なんかそれも実はなんかすごい女性、賢い女性とかがこうなんかこう進出してくることに対してのなんか男性ブローソサイティをなんかハリウッドが描いてるんじゃないかみたいなこととかも書いてて、
まあ、そうそう、ね、SF って大体そういう差別をなんか宇宙人を置き換えて侵略するみたいな、
そうそうそうそう、割とハリウッドってプロパガンダにこう使ってる のではないかとか、そういう話があって、う
ん、それもさっきのその虚構の話にもつながっていく
みたいな、うんうん、でまあハラリが言ってたのなんかすごい、やっぱり体にバイオメトリックセンサーとかつけられて、そこでハッキングされたら終わりだみたいなことずっと言ってんだよね。
うん、終わりなんだそれは。
終わりっていうか、うん、危ない。
あ、じゃあ彼は割とそのさっきのサイボーグとか人体が拡張していくみたいな未来とかもなんか避けられない、避けられない、
うん、そうそうそう、なんか肯定も否定もしてない、それはもうそうなっちゃうから
みた
いな。
ああ、もうみんなそこに向かってるが、
うん、
まあただただそういう格差とかが生まれるかもしれないし、うん、そうそう、ちょっと落ち着けよみたいな、
そう落ち着けよみたいなことで、やっぱコロナのことについてもなんかすごい、コロナウイルスによって、
うん、
まあ、全てがオンラインになった、まあ、さ前回の
今日だっけ、それは、うん
うん、そう、今日発表してたのさっき見たんだけど、うん、まあ全部その仕事とか、うん、まあ、教育とかが全部オンラインに移行して、
うん、
でそれでってなんか私たちすごいそういうなんか顔のセンサーとかもさ、今もさこうやってスマホに向かって話してる時にどういう表情してるかとか、うん、全部それが記録されて時に、
うん、
あのまあ、オーウェルの世界に、
うん、
まあ、ジョージ・オーウェル1984年のオーウェルの世界に寄り近づいてるんじゃないかみたいなことを抱えてて、
なるほど、
うん、
なんか気になるのは割となんか世の中的には大衆はそれを望んでることのこともあるかもしれないじゃない、結局
そうだ、ね、
あの監視というか、うん、まあ、監視されることによる安全とか、
う
んうん、なんか中国の評価システムみたいなのも、
ね、
うん、なんかその評価されることによって受けるサービスの質も変わってきて、
うん
うん、結局みんな受けたいがあるみたいな、
なんかその監視社会になったことによって中国がすごく安全になったとか、ね、うん、それですごい過ごしやすくなったっていう声もすごく聞くもんね。
そうね、
うん、そう、でもそれは分からないね、なんかその今はトランプとかプーチンがなんかそれを全部ハッキングできるぐらいの能力がないから、なんか今平和だよみたいなこと言ってて、
だから対中としては便利でやってんだけど、
うん、
そこに格差が生まれるからやべえっ
ていう、格差も生まれるし、なんか指導者が変わっ、
うん、
の思想が変わっちゃったら終わりじゃないかみたいな、
うん、
虐殺とか起こるかもしれないし、差別とか起こる世界になっちゃう、
それは、
うんうん、だってそれは今のなんだろう、今の政治体制だったら監視されても大丈夫かもしれないけど、
うん、
そこが北朝鮮になったらどうするのみたいな、
うん、
でもし北朝鮮で将軍様に対してのなんか悪い思想を持ってたとして、それが全部見張られてたらどうするのとか、で罰を受けて痛みが取り除かれたらどうするのみたいなことを言ってた。
へ、
うん、あ、痛みは取り除かれたは別の本だ。でもなんかハラリはどちらかというと痛みだけはなんかリアルだみたいなこと。
なんか気になるのはその、うん、監視する人は人なのねっていう、
そうそう、
システムじゃない、
うん、システムを牛耳るのが人みたいな、
まあ、やっぱそこ必ず何人間性みたいなのが入ってくるんだ、
うん、
人体拡張みたいな、そのなんか、うんうん、バイオ技術が発達してみたいなことも触れられてたでしょ、
うんうんうん、
なんか そこは人間性みたいな、人間がどうなるかみたいなことなんだ。
どういうこと、人間
いや、つまりなんか監視社会とかもさ、
うん、
割となんか考えようによってはそのもう全部機械任せにやることによって、
うんうんうん、
まあ、人が改善しないみたいな話もできるじゃん、
うん、
そういうのはあんまり触れてない、
そういうのはあんまり触れ
てない、 AI がどうなるみたいな、そうい
う、うん、あ、でもなんかその AI の話で AI とビッグデータに関して言ってたのは、
うん、
なんかその近未来とか現代はその AI とかそういう ビッグデータが宗教のような存在になるだろう、
うん、
でもうすでになってるだろうみたいなことを言ってて、もう我々もなんかもうなんかまあまあそれいろいろそこには流れがあるんだけど、昔はさ科学がなかったからさ、
うん、
なんか分かんなかったわけじゃん、どうやって病気治すか、病気治すにはどうしたらいいんだって言って、
うん、
シャーマンのとこに行ってお祈りして、そしたら治るみたいな。でそれが科学が生まれて科学革命になって、こういう仕組みでこうなってんだっていうことが分かった、
うん、
で科学に頼るようになった、
うん、
で世の中分からないことがポストトゥルースとか増えてよく分かんなくなった時に、
うん、
Google でちゃんと検索して、
うん、
でそれがなんか宗教になるっていうか、それに依存してしまうんじゃないかみたいな。だからなんか本当に自分のなんかもう何でも仕事とか、
うん、
付き合う相手とか結婚する相手とか、
うん、
住む場所とかそういうのも、
うん、
なんかお告げみたいな感じで選ぶんじゃないかみたいな。
まあ実際それはあるかも、ね、
うん、
自分の日々の行動を振り返ってみても割となんか検索、まあ、行きたいお店とかもね、
うん、そう
調べて、まあ、
食べログで何点みたいな、
そうね、
それもやっぱりここに行くと吉でしょうみたいな
のと
一緒じゃん、
うん、確かにね。
でそれがさ、なんかもしさ、なんかバレリーナ目指してたけど、
うん、
なんか結局バレリーナになれなくて就職しましたみたいな人も、
うん、
私バレリーナになりたいって言った瞬間に、
うん、
あなたにはなんかそれほどの努力ができる才能がないのとまず骨格的に無理なので、なんとか学校に行きましょう、そのうちなんとかに興味を持つようになるでしょう、なんとかの人事部に行くためにはとか言ってなんかなるかもしれないし、私何々くんが好きで、なんかジョンが好きだけどなんかポールもいい人だし、でもなんかジョンの方がかっこいいなみたいに思うんですよって言ったら、あなたはジョンと結婚すると破滅するでしょみたいなあなたがジョンを選ぶのも分かります、性的に惹かれてるのも分かりますけど、ポールと結婚した方があなたは幸せになるですが、まあ言うことを聞かないということも私は計算してますのでみたいな、なんかそういうちょっと物語みたいなのがちょっと入っててすごい面白い。
それはあり得るし、なんかあれだよね、それはなんかこう主としてさ、
うん、
効率的じゃない、
うんうんうん、
その合理的だしね。
そうだね。
でも個人レベルで言うとかなり不満はあるでしょ、
うん、そう。でもそのさ不満を取り除くさ、なんか電磁波とかがさ脳のチップから出されてたらどうなるっていう、
うん、そういうところもあるね。
そうそうそう
ね、
だからそのアルゴリズムの粒になっちゃうんじゃないかみたいな、なんかそれを肯定してるのか否定してるのかよく分かんないけど、この人は、うん、
そうなんですよね、うん、まあでもそれは考えるあれとして材料としてそれ言ってるんでしょうけど、
うん、そう。それで最後めっちゃ瞑想を進めてくるっていう、
それがよく分かんないけど
もうそれしかないみたいなでもそれ読んで私ヴィパッサナー瞑想したくなって今調べてた
こと。瞑想してる時間頼らないからね、
うん、でもすごいね、ユバルさんさ瞑想をさ、なんか何日間かそのヴィパッサナー瞑想の修行に行った瞬間、
うん、
あのサピエンス全史書こうって思って、
うん、
ガーって書いたらしいよ。でヴィパッサナー瞑想してなかったら書けなかったでしょみたいな、
整理してたもの話は。
そう、
うーん、
あとなんかそのネットフリックスとかでさすごいおすすめが出るじゃん、
うん、
で自分が好きなものとかとなんか自分が人に好きって言ってるものがなんかこう違ったりもするみたいなことを言ってて、
うん、
なんかすごいこのジョークがウィットに飛んでるよねとか言いながら見てても、実は暴力的なシーンでなんか体が興奮してたりとか、
うん、
そういうのがバレた時になんかどうなるかみたいな話とかもしてた。
うん、なるほど。
なんか性的指向がもうすぐに分かるアプリとか出てきたら、それを学校でなんか子供たちが試しちゃったらどうしようみたいな、新たな被害があるんじゃないかみたいな。
うん、確かに、
うん、
そうだね、まあ、勝手に取られ てそれを悪用される、
うん、
怖いね。
そう今いっぱいあるよねそういうのがね。でハラリもねなんかあの彼自身あの同性愛者で、
うん、
でもなんか宗教によって同性愛がなんか禁止されてたから、
うん、
なんか同性愛を治すセラピーとか行ったんだって親に言われて、
うん、
でもなんかもうちょっと最初に自分の意思にした自分の意思とか自分の治せないところに従っていけばよかったみたいなこととか書いてたりして、うん、
なんか そういうのもあるんだろうねやっぱりその、うん、これが良しとされる、
うん、
まあアドバイスみたいな指示みたいな、うん、なんかそこのそことのなんか対立みたいな
ね、うん
話なんです
ね、何も考えなくなるかもしれないしね。
そうね
便利だけどね。なんか選挙の時にさどういう人に投票したらいいかっていうのをこうなんかチャートでできたじゃん、
うん、
あれとかもなんかあなたの検索ベースにとかになったら怖くない？
怖い怖い怖いしそれはもうあれだよね誘導されるんだよねあれだよね、うん、あのまさにあのなんとかなんだっけあれトランプの時に当選さ
あケンブリッジアナリティカ事件、ね、
うん、まあ、一中間層をこう誘導するようなね。
そ う, そうだからまあ、いや全然私なんか差別とかそういうのないしとか言いながらも、
うん、
あの人種の人になんかいじめられた、
うん、
うんっていうのがなんかバレて、うん、あなたもこういう人を倒しませんかみたいな、
うんうんうん、そうそうそうそう、
うん
ね、そうなんだ気づけばいいけどね知らず知らずのうちにもうそういう風に なってるっていうところの怖さ、
そうなんかそういうなんかこうなんか起こりうるまあ、うん、ブラックミラー的な話とかもすごい書いてあったし、
うん
うん、それでもあなたはこうするなんかその選択をするだろうかみたいなことをなんかすごいひたすら解いてて、なんかすごい読みにくいけどでもあのオーディオブックで聞けるからぜひ聞いてもらいたい。オーディブルでサピエンス全史サピエンス全史2巻、あの上下と21レッスンズはアマゾンのオーディブルにあるし、ホモデウスはオーディオブックっていう別の会社が出してるやつにあるから、
うん、
なんかそれで読んだ方がいいかも。
これ聞けば分かる、
うん、
まあ、どれから
でもサピエンスで
しょから始めればいい
と、うんうん、でもまあハラリの考え方はもうほんとそれだけ、それをすごいずっと言ってて、それを実証するための、
うん、
なんか歴史的な事実とか、
うん、
実験とかをひたすら解いてる。
そうだよね、
うん、でもこれもすごい1200万人の人が世界中で読んでるからさ、
うん、
いろいろまとめとかあるから見てみてもいいと思うし、
うん、
私はサピエンス全史2周したからいやでもなんか虚構だって言われた時すごいって思ったよね。
なんかあれだよね、うん、なんかジャレド・ダイヤモンドもそうです、うん、なんかそれまで考えられてた、
うんうん、
その説からなんか、うん、いやこういう見方あるんだよみたいな、うん、まあそういう新しい歴史の読み方みたいなところ、
うんうん、そうなんだよ。しかも若いんだよねまだ、うん、1976年生まれだって、
うん、
すごすぎるよすごすぎるよね。なんかさこんなに冷静に見れないよ。
その前半があってからの、その人類史があってからの話だから説得力があるってい
うことでしょうか、ね、でもホモデウスが一番難しかったな。
あ、そうなんです
。なんかアルゴリズム、我々は生化学的アルゴリズムだってもうひたすら言われて、そこに自由意志はないって言って、私は誰なのってなった。でもこれからの時代の人みんななんか私とはみたいな感じになるよ、
ね、
うん、実際なってるし、だからその混沌から、いや みんな瞑想しようよってなったっていう。
なんかそれすらも宗教
ね、そうそうそうそう、いやハラリ教的な、
う
ん、まあでもなんか本当ね、ぜひ私ね、よくハラリがって言ってるもんね。ハラリストとして、はい、おすすめの本でした、はい、ぜひ読んでください。はい。